こんにちは、田中です。今日のテーマは、有料顧客が自動的にあなたのところに集まってくるマーケティング集客思考法についてお話をしていきます。具体的に集客とは何なのか、そしてどうやって集客というものを行っていき、そのスキルを日々磨き続けることができるのか、そして売上、利益、経済的に全ての面で豊かになっていく、そのために行わなければならないこと、その集客についてお話をしていきます。紙とペンを用意してください。そしてその紙に客イコールと書いてください。客イコール、客イコールです。客イコールについては後で説明しますので、その下に集、集客の集、集めるという言葉を書いてください。集イコールと書いてください。書けましたか？それでは順番に説明をしていきます。じゃあ書いてください。最初の客イコール、感情的に買う準備ができている人。感情的に買う準備ができている人、それが客です。書きましたか？感情的に買う準備ができている人で、週イコール、週イコール引き寄せる、引き寄せる、集イコール引き寄せる、集めるイコール引き寄せる。じゃあ最後に集客イコール、集客イコールと書いてください。集客イコール、感情的に買う準備ができている人を引き寄せるということです。すべての言葉に意味があるのでしっかり考えてくださいね。論理的に買う準備ができているでもないし、状況的に買う準備ができているでもないし、肉体的に買う準備ができているでもないです。買いたい人でも買うと言っている人でもなく、感情的に買う準備ができている人を引き寄せるということなんです。説得することでもなくて、何か話してセールスすることでもなくて、何でもなく引き寄せることなんです。次に5つの人間関係と書いてください。5つの人間関係、1つ目、5つ目、3つ目っていうふうにレベルがあります。人間関係にはどういうレベルだと思いますか？ちょっと考えてみてください。1から5までどんなレベルがあるか考えてみてください。それじゃあいきます。5つの人間関係、1つ目、容疑者。容疑者です。カッコ、カッコって書いて知らない、容疑者カッコ知らない、あなたのことを知らない。2つ目、見込み客。2つ目が見込み客、かっこあなたに興味を示した、興味を示した、かっこ閉じ。3番目、お客、お客、かっこ商品を買った、かっこ閉じる。4番目、クライアント、クライアント、かっこ定期的に商品を何度か買っている、定期的に商品を買っている、括弧閉じる。5番目、推薦者、括弧他の人にあなたを何も言わずに推薦してくれる人、推薦してくださいっていうふうに頼まなくても勝手に推薦してくれる人いますよね。そういうレベルです。これから ビジネスを大きくしていくためにあなたが考えているのはどのレベルの人でしょうか。インターネットのホームページを使って集めようとしている人はどのレベルの人でしょうか。1番の人でしょうか、2番の人でしょうか、2番3番の人でしょうか。はい。で、話がどんどんつながっていきますので次の話に行きますが、容疑者と見込み客を、容疑者か見込み客かを判断する必要があります。多くの人は容疑者と見込み客の判断ができてなくて、全てを見込み客だと思ってます。その深層心理の中でですね、全ての人柄を見込み客、見込み客って言って見込み客だと思ってるんです。見込み客と容疑者ってのは違うレベルなんです。見込み客なのか容疑者なのかを見分けることをする必要があるんです。そうしないと次に進めません。で、セールスマンでトップセールス、まあ、いわゆるその優秀な営業マン、トップセールスの人たちと凡人のセールスマン、いわゆる普通の年収1000万以下のセールスマンたちと年収3000万とかっていうトップセールスの人の違いは何かっていうと、2つしかないって言われてます。一つは見込み客かそうでないかを見分ける能力が極めて高いんです。要は見込み客か容疑者か、どっちか、どっちなのかを短時間で見分ける能力が非常に高いんです。で、2つ目の能力が短時間で信頼関係を築く能力が高いんです。この2つのスキルだけが年収3000万と年収1000万以下のセールスマンのその2つを分ける能力の違いなんです。わかりますか？1つ目が判断する能力で、2つ目が判断したらこいつが見込み客だと思ったらその人と信頼関係を一緒にして築く、その能力が極めて高い、この2つの違いなんです。なので僕たちが一番最初にやらないといけないのは判断、見込み客か容疑者なのかを判断するということなんです。で、なんでこの話をしているかっていうことなんですが、例えばブランドっていう話があると思うんです。ブランドを意識したことってあるかどうかっていうのはまあ人によって違うと思うんですけども、皆さんがブランドを意識している内容っていうのは見込み客と容疑者のことを全く忘れてるんです。全ての人が俺のお客と思って会話してるようなものなんです。また詳しく話すんですけど、最初に分かっていただきたいのは見込み客と容疑者を、その概念を忘れてブランドっていうことを意識した瞬間にその概念を忘れてしまってるんです。ブランドっていうのは5番目のレベルの人たちにすることなんです。5番目の人、4番5番推薦者、そのレベルの人たちにすることがブランドなんです。そこまでいったらブランドっていうのを意識し始めるってことなんですね。で、ブランドというものは容疑者や見込み客の人には全く意味がないものなんです。意味がない、関係がないものなんです。なのでブランドを意識した瞬間にこの5つの人間関係の概念を忘れてしまうことがほとんどなんです。そうすることでお金を無駄にしてしまいます。ブランド広告、イメージ広告だったり、イメージにかけるお金、デザインとか、いろんな部分でお金と時間と労力をすべて使ってしまうんです。なのでやめてください。次にマーケティングと書いてください。私たちが取り組むべきマーケティングは、ダイレクトレスポンスマーケティングという種類のものになるんですけれども、このマーケティングについてお話をしていきます。で、このマーケティングは私が考えている完璧なマーケティングです。大企業がやるようなマーケティングではなく、私たちがやるようなマーケティングの中で完璧なマーケティングはダイレクトレスポンスマーケティングです。仮にですけれども10億20億30億っていう風な会社になったとしても、大事なのはダイレクトレスポンスマーケティングで、このスタイルが永久に使えるあなたの会社が儲かり続けるマーケティングの究極の形態です。このダイレクトレスポンスマーケティングについてはAmazon とか、本屋さんに行くと、本がたくさんあったり、インターネットで検索をしていただくとその手法がいろいろ出てくるので、このプログラムの中でも 紹介していきますが、あなた自身も本を読んだりネットで調べてみて、あなたのビジネスにどういうふうにダイレクトレスポンスマーケティングが使えるのかっていうのを考えてみてください。このダイレクトレスポンスマーケティングは第2のレベルの見込み客を集めて、その人たちに情報や価値、なぜ私たちから買わないといけないのかということをしっかり教育をしてからお客さんになっていただくっていうプロセスを踏んでいくマーケティングの手法です。このダイレクトレスポンスマーケティングっていうのはほとんどの人が出会うことはなくて、特殊なマーケティングだということを知っておいてください。ほとんどの人はいわゆる店頭で販売することだったり、ブランドを作ってブランド広告、いわゆるコカ・コーラとかトヨタとかが出すような認知をしてもらうことを前提にしたマーケティングを広告マーケティングの方法だと思ってるんですけれども、私たちがやるべきこのダイレクトレスポンスマーケティングっていうのはかなり特殊なマーケティングで、ほとんどの人が出会うことすらないマーケティング、そもそも存在を認識できない、知らないマーケティングの種類だっていうことを知っておいてください。例えば痩せたいとしますよね。痩せたい、あなたが痩せたい、体の脂肪を取りたい。で、例えば、渋谷のね、道の真ん中を歩いてて、大きな看板とか、あると思うんですよね。大きな映像広告とか、ディスプレイ、テレビに映ってる広告とかあると思うんですけども、街頭ビジョンとかですよね。痩せるみたいなものを、その街頭ビジョンで見たときに、あなたはどう感じるかってことなんですね。で、それを見て、痩せたいなとは思うかもしれないですけど、だからって言って買いたいとか欲が煽られることはあったとしても、購買意欲、買う意欲は湧いてこないですよね。痩せたい、じゃあ今買いに行こうとは思わないですよね。じゃあ次に同じようにデパートを歩いたり、スーパーなんか歩いてて、痩せる方法、ダイエットみたいな感じで、そういった本とか DVD とか、何か食べれば痩せるっていうものが陳列されてて、その瞬間に購買意欲が湧くかどうか、なんか買いたいなって瞬間的に思うかっていうと、そんなに強くは湧いてこないっていうふうに思うんです。で、じゃあ今度私たちがやるようなダイレクトレスポンスマーケティングはどういうふうな感じかっていうと、Google の検索ボックスを開いて、お腹、脂肪を痩せるとか、3ヶ月で痩せたいとか検索した時っていうのはどうでしょうか。で、この最後の Google に検索ボックスに入力した時と、デパートとか街の中でダイエットって言われた時に、それぞれあなたの容疑者、見込み客のステージっていうのはどうなってるかっていうことなんですね。 Google の検索ボックスで痩せるとかっていうふうに検索した時っていうのは見込み客のステージになってると思うんですけども、街中を歩いていて、なんとなくそのダイエットとか痩せるとかっていうことを認識した瞬間には見込み客になってないはずですよね。この状況をしっかり認識しておいてほしいんです。買いたいなって欲は煽られるけれども、購買意欲がそのまま出てくるってことは多分ないと思うんですけど、検索ボックスに入れてるときっていうのは具体的に買う意欲があるっていう状態になってる確率が高いですよね。要するに容疑者と見込み客を判断するっていうのが大事だっていう話をしたと思うんですけども、やり方を変えると容疑者は集まらなくなるんです。ブランドマーケティングとか店頭販売とかやると容疑者見込み客の判断は使わないんですけども、具体的に検索で集まるお客さんっていうのは容疑者を外して見込み客だけを集めることができるんです。このスムーズに見込み客だけを集めることができるのがインターネットで検索をして集める方法、これダイレクトレスポンスマーケティングっていうんですけども、検索で集まるお客さんっていうのはダイレクトに見込み客だけが集まるということなんです。 自分が問題だと思っていることを検索して集まるので、具体的に買う準備ができている人が引き寄せられて集まってくるってことなんです。この感情の状態の違いを認識してほしいってことなんですね。次にマーケティングがうまくいかない、成功できない理由についてお話をします。このマーケティングをするときに、みんながなかなかうまくいかなかったり、結果が出なかったり、失敗したりとか、そうやって広告が成功できない、マーケティングが成功できない、集客が成功できない、その原因が何なのかっていうのをお話しします。大きな原因が3つあります。1つ目の理由、我慢ができない。みんな我慢ができない、我慢強くない。2つ目が長期的に考えていない、長期的に考えていない。3つ目が見込み客を理解していない。我慢ができない、長期的に考えていない、見込み客を理解していない。大まかに考えてこの3つが失敗する理由です。まず見込み客を理解しないといけない、現実を、見込み客の現実を理解しないといけない。で、時間をかけて我慢をしながら長期的に考えて、すぐに利益が出なくてもいいっていうふうに考えながら、時間と労力をかけてやらないといけない。我慢強く長期的に考えてお客さんを理解しながら広告を出してるとうまくいくんですけど、この根本的なところがほとんどの人はうまくいかないんです。今すぐチラシを撒いたりとか、まあ、ホームページ作ったらパンとお客さんが欲しいとかっていうふうに考えてたりするわけですよね。短期的にすぐにお客さんを理解することもなく一瞬で儲けたいっていうふうに思ってるんですけど、そうではないんです。そう考えることで逆に失敗してしまうってことなんです。最大の理由があります。失敗する最大の理由っていうのがもう一つあって、それはテストをしてないってことなんです。テストをしてない、全てはテストっていうふうに考えてホームページやチラシを作ってほしいっていうのがあるんですけれども、皆さんは一撃必殺で成功、結果を求めすぎているっていう部分があります。一つのホームページを作って成功できるかっていうのはテストしてみないとわからないんです。一撃必殺で 100% の成功っていうのはありえないんです。特にこのプログラムに参加していただいている皆さんはホームページが何個も作り放題ですよね。なので1個のホームページに 100% の成功を望まないで、2個3個4個5個っていうふうに作って、必ずいつか成功するっていうことを前提に進めていただきたいんですよね。そして作ったものがどのぐらいの効果があるのかっていうのを継続的に検証する、数字で確認をしていくっていうことなんですね。そのアクセスだったりとか、その閲覧数とか問い合わせの数っていうのを解析しないといけない。例えばホームページだったらアクセス解析を見ないといけないってことなんです。例えば何人 PV って言うんですけども、何人見に来て、何回電話が鳴って、何時に電話が鳴ってるとか、そういった数値で確認をしていくっていうステージが必要です。で、実際に今回この音声で聞いたことを踏まえて、で、実際にあなたの商品でノートに書いて考えてみていただきたいんですけれども、メッセージを発する、あなたがこれを売りたいっていう発言をするところから、お客さんを引き寄せるっていう単語で置き換えて考えてみてください。私たちは、例えば例に例えるとハンティングをしてるわけです。鹿を追いかけて捕まえようとしているっていう感じですよね。お客さんを捕まえようとしているっていう感じです。狩りをしたい、お客さんをゲットしたいっていう感じだと思います。で、実はその考え方っていうのがすごく効率が悪いんです。非効率なんです。 その潜在意識にある無意識にある考え方を釣りのように磁石のようにお客さんを引き寄せるっていうふうに考えてみてほしいんです。狩りをするというのは非常に効率が悪いので、引き寄せるイメージで言うと罠を作って取るみたいな感じですね。集まってくる、見込み客が集まってくるっていうふうに考えてみてください。追いかけるんじゃなくて寄ってくるようにするにはどうしたらいいか考える、どうしたら引き寄せられるかっていうのを考えてほしいんです。で、どういう言葉、どういうフレーズを使えば人が、どういう言葉どういうフレーズを今まで発していったのか出していたのかっていうのを書き出してみてください。どういうふうにメッセージを発して狩りをしていたのか、どういうふうに今まで狩りっていうことをしたのかっていうのを分析して書き出してみてください。どういう言葉どういうメッセージを出したのか、で次に、じゃあこれからどういうふうにどんなメッセージでどういうフレーズどういう単語を使っていくことで、どうすれば人は磁石のように釣りのように引き寄せられるのか、寄ってくるのか、どんなメッセージだったらお客さんが寄ってくるのかっていうのを書き出してみてください。で次に、見込み客が、見込み客を集めるマシンを作る、集客のマシンを作る、集客マシンを作るっていうふうに考えてください。マシンを作る必要があるんです。釣りで言えば釣り竿を作る、釣りの罠を、魚を取る仕掛けを作るっていう感じです。で実際にその仕組みを作るって考えた時に、私たちはホームページを作るってことになるんですけれども、それを集客マシンにする必要があるんです。で私たちのビジネスの中で何が大事なんですかっていうと、正直その時間の8割ぐらいを見込み客を集めることに使ってほしいんです。そのぐらい見込み客を集めることは大事だっていうことなんですよね。なので見込み客を集めるための装置、集客マシンを作る、そのためにはホームページが必要だっていうことですね。ホームページの中に見込み客を引き寄せる、見込み客が寄ってくる、そういったキーワードや単語、言葉を散りばめていく、埋めていくっていうふうに考えて作っていきましょう。